回のよっちゃん、野村よしおさんとザ・グッバイの話はやっぱりね、反響あったよ。ウリュウさんと同じでやっぱり長年さ、ザ・グッバイを欲してた人たち
多いでしょうね。
多いんだろうね。やっぱ、とにかくありがとうって言ってた。ザ・グッバイの話をしてくれてありがとうって。
よかったよかった。
ありがとうって。即興でね、何も決めないで話してるし、やっぱりこう、無意識に言葉を間違ってしまう、言葉にそんな神経、もう前のめりじゃん。とにかく話が自分たちも夢中になっちゃうからさ、気持ちが前に前に行ってるからね、言葉がちょっと間違ってることとかもあると思うんだけど、もうそういうのも含めて、この前のめり感とかもね、含めて一緒に笑ってもらえればいいなと思うんですけど、たくさんね、メールをいただいて、もうね、なんかね、ショーハッピーってすごいのよ。私ね、これってね、特殊な現象じゃないかなと思うの。その、想定リスナー数に対して来るメールの数っていうのが、すごいなと思って。でね、そのメールを読んでて、私いつも感じるのが、やっぱ私たちさ、すごく自然に話しちゃってるじゃん、もう、なんていうの。リスナーさんを意識できてないっていうか、で、それが受けてるみたいで、聞いてる人たちも、なんかね、友達と喋ってる気分で聞けてるんだって。そのカジュアルさが思わず突っ込みたくなるとかさ、思わずなんか一言俺にも言わせてくれとかさ、私もそれ覚えてる、私もそれ知ってるよって言いたくなる。だからこうメールをねしてみたくなるとかいうことなのかなと思ったり、もうね、ある人はね、なんとかね、私たちと友達になる方法はないのかとか言って書いてくれた人もいた。もうね、もう楽しくてね、楽しくてって書いてくれる人とかね、結構今までのこの半年の間にね、何通かいただいてるし、なんかそのね、そういう距離感とかそういう感覚でリスナーさんがね、一緒に楽しんでもらえてるんだって聞くとね、感じることができるからね、ありがたいなと思って。全部紹介できないことは本当に申し訳ないなと思います。ただ、全部読むし、福ちゃんとオリュウさんにも共有するし、もう必ず目は通して。で、私の頭の中にインプットして、会話の中で出てきた時に、ある方からこんなメールもらってたよ、みたいな形で紹介することは、積極的にしていきたいと思うので、これからもメールお願いしますっていうことで、で、一通だけね、今日ウリュウさんにピックアップしたメールがあるからね、グッバイの放送を聞いて、群馬県のさつきさん、はい、ウリュウさんの一人少年隊いいですね、かっちゃんの声いいとこついてます、日記似てる笑い、でもよっちゃんとやっちんが一番似ています。ちょっとこれさ、あれだ、口挟んじゃうけど、あのね、日記似てるって声はね、やっぱすごいあった。それで、皆さんちょっとね、これね、最新情報なんですけど、ウリュウさんが最近一人カラオケで一人少年隊をやった録音を私たちに送ってくれたの。ちょっと今練習しますってこの間約束したでしょ、ウリュウさんがね、みんなに少年隊の。
それ、ね、それ言っちゃうのか、言っちゃうのか、ここで。
いや、もう言っちゃうよ。いや、あのね、いや、言っちゃうの。とにかく似てる。だから練習が順調ですよってことを言いたい。今披露するっていうんじゃなくて。
めちゃ、あれ聞いてさ、この会話の中のやりとりだと、ほら、音声がさ、限界があるから、ちゃんとカラオケで聞いてほしいさ、俺の気持ち分かったでしょ、なんとなく。
分かった。あれ、びっくりしちゃった、私。東だけね、まだね、ウリュウさん的にはね、研究がね、しきれてないっていうふうに言ってたけど、もう、かっちゃんと日記とね、素晴らしかった。私、ちょっと感動しちゃったもん、あのカラオケのあれ。すごい。
東はもう全くモノマネになってない。パタタに鼻つまんで、あれ、黒柳徹子だよ、あれじゃ。ね。鼻つまんで歌ってるだけだもんね。
いや、でも、ほら、東の独特なさ、なんかふわっとしたトーンがあるじゃん。ああいうとこやっぱ似てるよ。
本当ですか？
あれ、ほんと、ウリュウさんやばい。ほんと、少年隊だけじゃなくて、昭和のジャニーズ、そうなめ、モノマネメドレーやった方がいいよ。これ、ウリュウさん。
それはハッピー向けにちょっとやりましょうからね。
ウリュウさんはね、西城秀樹リスペクトモノマネ歌マネ芸人さんだからね。だから、
西城秀樹、まあリスペクト芸人、まあ西城秀樹をメインにやってるわけではないんですけど、うん、ただ秀樹さんをなんかちょっと前面に出してるっていう感じで、まあ基本的にそのモノマネメドレーの人間ですからね、俺って、うん。食べ物で言うとビュッフェなわけですよ。カレー屋さんとかラーメン屋さんとかそういうこう、専門ではなくて、本当ビュッフェだから。
でもビュッフェでもほら、メインがあるじゃん。サラダがあったり、肉があったりさ、その肉が秀樹みたいなもんでしょ。
ああ、でもそうそう、うまいこと言いましたね。
うまいっしょ。
そうそうそう。うまいうまい。肉が秀樹で、スイーツがジャニーズみたいなもんだよね。 スイーツ系がジャニーズみたいな感じかな。
いいじゃん。
お米とかパンが、ロック系の氷室さんだったり、吉川晃司だったり
た。ああ、小林明とかその辺は何系なの？
あれはもう、漬物みたいな感じだよね。漬物じゃない。おしんこみたいな感じだよね。そうそうそう、
いや、ちょっとね、順調に練習も進んでるしね、うん、ちょっとね、いつかの何かを楽しみにしておきましょうっていうことで。
あれ、俺的には練習ではなかったんです。メイちゃんと福ちゃんにちょっとサプライズで送ってあげただけで。
いや、素晴らしかった。
天才ですね。
感動した。あれね、ちょっといつか披露しなくちゃね。昭和ハッピー。昭和ハッピー限定だからね。ちょっとごめん。今ね、さつきさんのメール4行しか読んでないで、全然進んでないんで、先行くね。
ごめんなさい、ごめんなさい。
でね。
相変わらず脱線しますね。
そう。ウリュウさん、私が一番好きなグッバイの曲は、Don't Make Me Blue です。
来ましたね。
で、中学生の時に、よっちゃんファンと群馬のグッバイコンサート付き添いで行きました。渋垣隊ファンの友達もいたので、当時コンサートに行きましたので、ウリュウさんの、話は大体ついていけます。トシちゃん、マッチ、よっちゃん、渋垣隊は群馬に来てくれたのに、少年隊からは来てくれなくなってしまったんです。長江健二さん、普通くんね、の YouTube チャンネルに、よっちゃんがゲストの回と、やっちんがゲストの回があって、それを見て腑に落ちた箇所が何個もありました。もし時間があれば、長江さんの YouTube 見てみてくださいって書いてくれてね。でね、はい、なんかね、とにかくね、この方もね、もうすっごくいろんなことを知ってるのね。私もいつもね、いろんなことを教えてもらって、例えばね、このメールの中にもね、よっちゃんは、錦織と俺は同期だから、真面目にレッスンしてたら俺も錦織ぐらい踊れてたって言ってましたよとか、日記がレッスンには家賃がいたとか、そんなことも言ってましたよ、みたいなこととかね。いろいろ教えてくれて。で、レッツゴーヤングのサンデーズは、だいたい1年半ぐらいで入れ替えだったと思います。マヨくんやトシちゃん、ヒカル一平も入っていました。83年に、私の大好きなカッちゃんも。カッちゃんの後が中村しげくんが入ったんじゃないかなって。
ハッピーウェディングって曲俺すごい好きで、それカッちゃんが歌ってたの。
カッちゃんがサンデーズの時は高い確率でカッちゃんのアップから始まって、それは毎週楽しみにしていました。カッちゃんが一人でやってた監獄ロック、すごいかっこよかったのを覚えてます。アフリカンって踊りだけの、ウリュウさん覚えてますかって。あれよかったな。
あったよ。ランボーみたいな衣装でさ。
へそれがね、すごいよかったって。うん。
今、ハガキの内、あの、今の、あ、ハガキじゃねえわ、ね、メールの内容を聞いてて思ったのがね。
ハガキ
会話に入りたくなるでしょうね。
って、よく言われる。うん、もう、会話に入りたいっていう、あの、感じのフレーズはよく書いてもらってるよ。それが嬉しいわ。
それがでも、昭和ハッピーの魅力ですよ。ツッコミどころ満載なとこが。
ほんとそう。
いいわけですよ。
今日もね、ツッコミどころ満載になっちゃうと思うんですけど、うん、今日はウリュウさん、なんでいきますかね。
前回のよっちゃんとザ・グッパイの会話を聞いて、俺はもうあまりの、さっきほら前のめりって言ったら、もう前のめりでずっこけそうなぐらい喋ってたじゃん、俺も。自分の暴走の加減に自分でドン引きしましたね、前回のはね。
そんなことないよ。そんなことないよ。だって、あれ半分以上カットしてる。
何回お前、目がいいことかな。言わなかったよ、俺。8回か9回ぐらい
言ってたよ。何回言うんだよ。本当に私あれもなかなか頭離れなくてさ、もう1ヶ月かかって頭離れんの。
あれからなんか YouTube で CM、うんうん、昔の CM 見た、めっちゃ懐かしかった
ねえ、本当に言ってるわみたいな。っていうかなんかね、あのよっちゃんとかやっちん以上にウリュウさんが本人に似てるって思った、私。なんかわかるよって言ってること。なんかいや、前のめりっていうか、やっぱりね、少年隊のファンの人たちも、やっぱり少年隊が30年ぶり、35年ぶりにベストアルバムが出るっていうんで、ものすごい興奮していたのを、私は SNS 上ですごいその現象を見てるから、ウリュウさんが熱くなってね、ザ・グッバイを語ったのを見たときに、あ、この人本当にファンなんだってすごい思ったし、そういう人すごい多かったんだと思うのを、待ってましたじゃないけど、ね。
いや、ほんで俺、肝心なこと言うの忘れてたんだけどさ、うん、地上波で初めてザッグパイのモノマネやったのは俺が初ですからね、地上波。
そうだよね、言ってたよね。
それで、モノマネ番組で優勝したと言っても過言ではないですからね。ザッグパイのモノマネっていうのは誰もやってなかったから、
うん、
トシちゃんマッチはみんなやるわけですよ。うん、でトシちゃんマッチ行ったら、ほら、その後、松山千春行ったりとか、
うんうん、
あの、森進一行ったりとかみんなやってるんだけど、トシちゃんマッチ、よっちゃん、やっちんつ流れで、モノマネメドレーだったの俺が勝った。それがもう、どっかー受けちゃって、
うん、
時にほら、あの、コージー富田とかが同期だったんですよ。小賀修さんとかね。
小賀修、
あの、顔やるやつ
長島みなとかの真似
する。そうそうそうそう。そうそうそうそう。
甲子園のナトゥーとか言う人、ナトゥーとか言
う人。そうそうそう。
甲子園のナ
トゥー。大好き。
松山千春一本でやってるあの、コンチハルさんとか。
ああ、わかるわかる。
もう、その辺がみんな俺がザ・グッパイ披露した時に。
同期なんだ。そうか。じゃあ、よっちゃんとグッバイの、よっちゃんとグッバイのおかげもあってね、ウリュウさん、ものまねで今があるわけだね。
優勝できたのはそれでしょうね、多分。男組のほら曲でやってたじゃん。うん。あれがだから第2回目の時なんだよね、テレビ出た時。
いや、男組とかも似てた。あれさ、でも男組のモノマネって、音声だけよりもやっぱりあのほら、仕草っていうかさ、岡本健一のギターを弾く首の角度とかすごい似てるもんね。あれやっぱよく研究してんなって私思った。岡本健一はあんま覚えてなくても蘇るから。
男組好きだったからね、俺ね、結構ね。
だってあの、ほら、着てる服とか、まあ男組に似せてたのかな、うん、それともウリュウさんの私服っていうか。
男組っぽく、当時のファッションだよね、あれね。
うんうん、完全な。すごいよかった、うん。あれもまた磨き直してどっかで披露しなきゃいけない。やっぱ見えるとこでやった方がいいかな、う
ん、
あれはね。
ちなみにそのよっちゃんのモノマネ、初披露でその優勝した時っていうのは、うん、トシちゃんの抱きしめてつないとモノマネメドレーだったんですよ。
あ、それでも映像でもらってないやつ、
うん、これね、映像がね、あの、一応うちにはビデオであるんだけども、うんうん、音声がもうひどくてアップできる状態じゃないのよ。
そっかそっか。
抱きしめてないところは、あの、真っ赤なあの、上下のスーツだね。
あれを着て出たの、うん、ちょっとね、ウリュウさんのモノマネ動画、ツイッターとかにもね、載せるんだけど、ツイッターってどんどん流れてね、押し流されていっちゃうから、あの、ノートの方に、うん、動画を載せたりとかしてるんで、そっちもね、チェックしてもらえるとまた楽しめるからね。
うん、ありがとうございます。あの、ね。ね、西城秀樹さんのブルースカイブルーやったのも、アップしてくれてます
よね。うんうんうん。徐々にね、アップしていこうと思って、いろいろもらってる
から。30年の月日が経ってるからね、あの。
そうよ。
男組から。
いや、じゃあ今日は2月っていうことで、前回はグッバイの村のよっちゃんの話をしてくれたんだけど、今日もウリュウさんの大好きな誰かの話をしてもらおうっていうことなんだけど、うん、
ちょっと結果は工事あたり今日どうかなと思う、
ね。あ、いいじゃん。いいじゃん。ちょっと結果は今日の人大丈夫かな。
なんか結果は今日の人怖いからな。あのザグッパーで勢いで喋っちゃうと俺多分ボコボコにされちゃうよ。多分
ザ・グッバイのファンの人たちはみんな優しかったよ。うん。きっかけの人はどうかな？
さっきも言ったけど、ほら、グッバイの話に関しては、ほら、ザ・グッバイを知らない人たちがいっぱいいるから、うん、そこに向けて、ほら、俺喋ったわけじゃないですか。うん、でも、吉川晃司を知らない人ではいないじゃない。
まあ、そっか。じゃあさ、今日は吉川晃司。うん。今日は吉川晃司行こう。ただ、
う
ん、私と福ちゃんの吉川晃司の知識とか認識っていうのがどの程度かっていうと、うん、もう本当に私は一般的な知識量しかないと思う。だから売れてた時に見てて、うんうんうん、曲も売れてたものだけ知ってて、イメージも見たままのイメージで印象づいていて、うん、それ以上のことは知らないっていう。だからファンでもないし、好きでも嫌いでもないっていう。うん。福ちゃんは？
私はね、あんまりわかんないっていうか、もうあんまり全然わかんないんだけど、実は3、4年前に一回コンサートに行ったんですよ。
最近じゃん。
私の知り合いが、吉川浩二さんのお友達で、よかったら一緒に行くって言われて、うん、あんまり吉川浩二って見てないっていうか、うん、歌も聞いてないし、うん、なんかあの、足をくねくねくねくねさして、ゼンクゼンクモーニカーぐらいしかわかんなかったのね。だからそういう、歌の上手いってイメージがなかったのよ。で、あと、シンバルキックをして一回骨折したよね、あの方ね。
一回どころじゃないですよ、骨折は。
何回も、シンバルキックってわかるね
え
じゃん、シンバルキック。
なんか蹴ってたのあれ何の曲？なんて曲だっけ？
高いところにシンプルがすごいドーンと。
あ、覚えてる。何の曲あれ？
メジャーメジャーメジャー。
うん。
メジャー。あのね、吉川浩司シンバルキックって、あの、検索したらシンバルキックだけをまとめた映像が出てくるよ。
ちょっとメモしとくわ。
悪いけどね、めちゃくちゃかっこいいよ。コンサートのね、うん、要はその盛り上がる曲のエンディングで大体やるのよ、そのシンバルキックを。どこの曲でやるって決まってない
の。あ、そうなんだ。へえ。
シンバルの高さがどんどんどんどん最後2メーターぐらいまで上がったからね。
え、それを福ちゃん見たの？
そう。そう、つい何年か前、
やってたんだ。もう50過ぎて。
で、あんまり、多分テレビでも CD でも聞いたことなかったから、うんうん、あんまりそんな、あ、知っているのさ、ちょっとごめん、全然似てないけど、こういうなんかイメージしかなくて。
で、今の曲が何なのか、何なのかわかんない。
え、なんだこの Be My Baby？
愛しているの
か。Be My Baby。 で、コンサートに行ったら、めちゃくちゃ歌が上手いなっていうのがすごく印象的だったのよ。吉川浩司めちゃくちゃ歌うまいじゃんと思って。で、なんか楽屋がすごい狭いから、楽屋に行く人が多くて、その日は行けないって言われて、うん、ちょっとそれががっかりだったのね。
ああ、そうだね。
会いたかった、会いたかった、
ね、と思った。結局そのお友達、お友達経由のチケットだったから、バックステージパスみたいなのも一緒についてたみたいな感じだったのね。
あのね、デビュー当時の吉川浩司、アイドルだった吉川浩司いるじゃないですか。あの、モニカの頃。で、あの頃は確かに上手くなかったんですよ、出てきた頃と。まあ、歌い方ができてなかったというか、吉川浩司もレパートリーとしてよく画面をやらせていただいてるんだけども、吉川浩司ほど、例えばモニカを歌うときに、どっちで歌ったらいいんだろうって迷うアーティストっていないのね。それなんでかって言ったら、デビュー当時と今まで歌い方が別人なんですよ。モニカのデビューした頃の吉川浩司って、真夜中のスカウアル、バックミラフィニーなどけば、シャーシャーみたいな感じだよ。
なんか今一瞬トシちゃんかと思っちゃった。
声に芯がないのよ、あんまね。なんだっけな、ラビアンローズなんかもさ、ラビゾンを飼ってるウニ、消える光の泡、みたいなこんな感じなの、昔は。
トシちゃん、トシちゃん。
トシちゃんみたいで芯がない。うん、
そうそうそうそう。でもそういう歌い方、それがなんか当時のほら、デュランデュランとかさ、その辺のこう、
好き。
80年代のロックアーティストってそういうちょっとなんか、を意識した感じの歌い方だったんですよ。
なるほど。
ね、吉川浩司。だから、まだなんか、吉川浩司自体が歌い方を探ってるというか、歌い方がまだできてない。オリジナリティがまだなかったんです。多分皆さんが知ってる吉川浩司っていうのって、その、ザ・ベストテンとかに出てた頃の吉川浩司っていうのってそんな印象なんですよ、多分。ほんで、80年代後半にほら、布袋さんとコンプレックス。を組んだでしょ、
うん、
あ、そこから説明しなきゃダメなのかな、もしかして。
わかるよ。
わかんないのかな。
わかるわかる。
わかります、
うん、
83年にデビューして、うん、まあ、代表曲モニカで、ラビアンローズだったり、憎まれそうなニューフェイスだったりさ、夕方チャンスとか、
ね。ああ、夕方チャンス。
レインダンスが聞こえるとかさ。
ああ、
すごいね。それ全部知ってるもん。
わかる。
その頃だから、ほら、ザ・ボンド・ザ・ベスト10の時期だから。
めっちゃ売れて
る。
うん。
その頃っていうのは、本当もうおっしゃる通り、これ、キッカーさんの人が聞いたら、ぶちのめされると思うんだけど、どっちかっていうともう、あ、チャチャチャチャ言ってるだけなのよ。チャチャチャチャ言ってる。
ああ。
なりひたつわかっちゃちゃちゃって感じだよね、きっかけで見たけど。真夜中の薄かうしょちゃちゃちゃって感じだよ、昔は。じゃあ順番にちょっと吉川浩司の歴史をたどっていくとですね、うん、皆さんが知ってるのって多分レインダンスが聞こえるとか、あとキャンドルの瞳って曲あったのよ。
ちょっと歌ってみて。
ドレスの裾を踊らせてはしゃいでくれバラッデーって曲。
あれ何年それ何年ぐらい
?1985 年ぐらいじゃないですか ?85 年ぐらいかな。原田真二が作ってんだよね。
キャンディ
ー。
ザ・ベスト10で俺ターバンみたいにロープでさ、ビュンビュンビュンビュン、
なんか覚えてる。
歌ってた頃。
なんか覚えてる。
一番こう、吉川浩司がやんちゃ時代だったよね。爆中でプール飛び込んだりとかさ。
あ私あれだもん。だって、ごめんね。吉川浩司って言うと、水球のさ、うん、国体選手だったでしょ？
もともとね。
もともと。
そのデビュー前は。
そう。それがやっぱね、私水泳部だったから、
あ、そうなんだ。
そうそう。だからね、そこにすごい反応してて、うん、あ、すごいな、国体選手ってこれまたすごいなと思ってね、ガッツあるんだなって。うん、まあ、だから体つきとかやっぱ見ちゃうよね。水泳選手の体だなっていう、うん。で、やっぱ身体能力も高いんだなって、よく動くね、みたいな。うんうん、でもなんかキャラ的にはね、そんなにピンとこなかったっていうか、なんか澄ました感じだったから、ま
あ、そこをね、そこ後で俺がね、うん、ちゃんと語りますから、
あ、語ってください。じゃあごめんね、話の邪魔をして、
いやいやいや。今はだからとりあえず音楽的なこう歴史のことをね、キャンドルの瞳あたりまでが初期の吉川浩司で、うん、 モニカから今言ったキャンドルの瞳っていうのは本人が作ってないんですよ、曲は。まだプロの作家が、その原田真二だったり、ノーバディーっていう人が結構書いてたね、初期の頃の吉川晃司
は。ノーバディーってさ、アンルイスとかの。
ノーバディーってなんかいたね。
アンルイスとか。
そうそうそう。ね、で、その後にね、キャンドルの瞳あたりぐらい、あの後ぐらいから自分で作詞も作曲もこうアレンジとかもやりだした時期がある。でね、その当時はね、やっぱ売れなくなっちゃったのよ。全盛期の頃の勢いがなくなったというか、
うん、
だからまだやっぱ歌い方にしても、その曲作りにしても、まだこう発展途上の時期だったから、吉川晃司が、うん。で、本人としてはすごいこう、もう自分でここまでやるんだみたいな、こう、攻めの吉川晃司だったんだけど、現実は結構厳しかったんですよね。で、そんな感じで、ちょっと全盛期の勢いがなくなったあたりで、布袋さんとコンプレックスを組んだ。ほんで、ベイバイベイベーで、また振って
た。あれ、よかったよ、すごく。インパクトあった。
わいしって、さっき、あの、くーちゃんがちゃんと分かんなかった。あのメロディー俺がちゃんと忠実に歌うわいしているのさ来るわしはだおもうもう話さない君がすべてさ Be my baby。
あーすごいすごい芯が入ったね。
だからね、さっきのモニカの頃とこの頃の歌方全然違うでしょ。
あ、全然違うし、あれ布袋さんにやっぱさアドバイスされたのかな。
いや、というかね、吉川晃司自身、本人がこう進化していったね。だから最初の頃っていうのは本当、真夜中のスクラウアルだったのが、うん、今の吉川晃司が歌ったら、真夜中のスクラウアル。
確かに。確かに全然違う。
ラストメロフィーになっとけば。そんな感じ。どっちで歌っていいのかって言ったらすごい迷うの、俺。でも今現在、吉川晃司のファンの人がリクエストするんだったら、絶対もう今の低音にかけた歌い方ですからね。
そうだね。
真夜中のスカーは、真夜中のスカーはルーってメロディーから帰っちゃうからね。
ああ。
真夜中のスカーはルー、バックメラフに届けば。
ああ、かっこいいじゃん。
かっこいい。
そのぐらい違うね。だから、ある時からね、デビッド・ボーイを完全に意識して歌える。
ああ、納得。デビッド・ボーイっぽい。なんかね、動きとかもデビッド・ボーイに似てる。うん、真似してんのかもね。
真似というかね、影響力はすごいですね。
ああ、そうかもね。もうデイビッド・ボーイのさ、と、ミック・ジャガーがさ、二人で歌ってる歌知ってる？ダンス・イン・ザ・
あ、知らないな。
え？ダンス・イン・ザ・ストリート。なんか、うん、それじゃあまた送るね。あの、見て、二人で送ってる。で、それがね、それのミック・ジャガーとデイビッド・ボーイの動きと、吉川晃司の動きがなんかね、今、私の頭の中で被ってるんだけど。
ああ、
まあ、でもあの時代はね、うん、洋楽の影響力は大きかっただろうね。
だからプレスリーとかその辺のこう要素もあるしね、低音にかけるっていうので。
ああ、よく分析してるね。確かに言われてみないと分かんないけど、言われたらそうだわ。
プレスリーとかのこう、あれもあるし、あとドアーズ分かるし、ドアーズ。
分かる。
ジム・モリソンね、ドアーズ。
分かる分かる、大好き。
うん、あのちょっとこう怪しいくねくね感とかうんぬんっていうのはちょっとこう、あと黒系で革パン履いてっていうのはドアーズの匂いも感じるしね。
なるほど。
最初はアイドル的な感じで、ほらチェッカーズとね、うんうん、同じ時期でこう出てきたんだけど、
髪型も同じような髪型した、
うん、そうそうそう。で、まあ、さっき言った Be My Way コンプレックスやったあとソロ活動を始めたからのきっかけ、後日というのはもうね、楽曲のクオリティも全然違うしね、そっからはもう自分で作ってるわけですよ。
Be My Baby の後の吉川晃司の曲で売れたのって何？うん、
切なさを殺せないかな。
あ、わかる、ふくちゃん。
わかるわかる。
わお、ダーリン、切なさを殺せない。何度でも確かめて、ふたぶきなら優しくやれる。あと、キスに打たれて眠りたい。有名なのは。
あ、
どんな？
キスに打たれて眠りたいぜ、ワウイエイ。
あ、知ってる。で、その頃もう、昭和じゃないでしょ、だってその頃は。
コンプレックスがちょうどギリギリ平成に入った瞬間なんじゃない？
そうです、そうそうそう、89年とか90年とかね。
うん。で、まあ2年ぐらいであっさり解散して、その後、91年ぐらいからですよね、だからソロで。でね、俺が今喋ってる内容ってのって一般的にほら知ってる曲ばっかだったと思うんだけど、うんうん、 吉川浩司のここを聴いてほしいっていうのあるわけ、俺の中で。売れてないシングルでいい曲があるわけですよ。90年以降の吉川浩司の曲で、アルバムからシングルカットしてるパターンが何曲かあるのね。
うんうんうん、
でね、それって、外国のやり方じゃん。アルバムを先に出して、そのからシングルカットするっていうので。で、そこに吉川浩司さんこだわりがあるから、そういうリリースの仕方してたと思うんだけど、でも J-POP の世界ってまずそのシングル先に出した方が売れるじゃん。シングルでドーンと出して。
なんでなんだろうね。
売れた、うん。で、売れた後にそのアルバムに収録するっていうパターンじゃないですか。個人的な主観なんだけど、まずね、ランブリングローズって曲があるの。ランボーリングローズはね、それこそさっき言ったその吉川浩司の低音の部分と吉川浩司らしさみたいなものが一番出せてる曲じゃないかなと俺は思います。
へえ、ちょっとメモしておきます。で、
うん。あ、じゃあちょっと、じゃあね、俺の中で吉川浩司のこの曲を聴いてほしい。あ、これ個人的な主観ですよ、あくまでも。
ウリュウさんおすすめの。
あくまでも、じゃあそれを3曲ちょっと今日ピックアップしたいかなと。
書く書く。
うん。まずは今言ったランボーリングローズね。これ94年の、そのさっき言ったね、うん、アルバムからのシングルカットした曲で、うん、確かね、ドラマの主題歌にはなってたのよ、これ。一番吉川浩司のこう声が生きてる頃の進化していく中で、一番この頃の声がなんか色気もありワイルドさもあり熟成された吉川浩司の声が聞けます。
へえ、そんなこと言われたら絶対聞きたいじゃんね。
歌むちゃくちゃうまいね、この頃。
ちょっとチェックチェック、これまず一
番。でね、最近、最近の吉川さんね、またちょっとチャッチャ系に戻りつつあるんだよ。
チャッチャ系
なんでだろう、やっぱ私たちみたいに昭和が懐かしくなってるのかな。
だから俺最近の吉川さんの歌い方よりその90年代半ばぐらいの歌い方が一番好きで、続いてじゃあ第2曲目のおすすめ。今日2000年入ってから独立したわけですよ。大変なこと、実機があって。で、独立するにあたって何年間かレコードをリリースできなかったりとかして、本当にまたこう世間から忘れ去られた時期があるわけで、ね。ちょっと暴力沙汰の事件起こしたら知らない？暴力沙汰の事件。
わかんない。
路上でシンバルキック。え？何やったの？どうしたの？
何やったの？
友達と自宅で飲んでて殴り合いになったんだけど、吉川浩司が喧嘩が強すぎたって
話。ああ、そうね。怪我させちゃった、ね。
それで、要は謝罪会見したんだけど、その時の吉川浩司の謝罪会見がね、どんな感じで殴ったんですかっていうのに対して、ワン、ツー、スリーですって答えてたね。吉川さん、すごいピュアでいい人だから、ごまかしゃいいのにね、素直に答えたわけよ。なんか。スルーするとこはスルーしてるんだけども、ね、ワン、ツー、スリーですって言って、殴るこう振りをしながら、ワン、ツー、スリー。
ボクシングのワン、ツー、スリーね。
そう。それで結構ね、一時期テレビ界から干されちゃったのね。それが2000年ぐらいかな、2000年ぐらいだと思うんだよね。
うんうんうん、
そっから独立して、自分で事務所立ち上げて、レーベルはまだ後かな、立ち上げて出てきた後も、なかなか厳しかったんですよ。で、なんかね、スマップのスマスマ、うん、スマスマって番組があるんで、あれで歌とは全く関係ない、無人島にさ、一人でサバイバル企画とかを聞くときやってたのね。
知らないな。
でそれも多分その要は自分的にはこうプロモーション全然音楽関係ないとこからまた自分を世の中にアピールして2007年ぐらいに出したねベイビージェーンって曲が、この曲がちょっとディスコ調の感じで懐かしい感じのサウンドなんだけども、ベイビージェーンの何が気に入っちゃったかというと、さっきから言うようにこうキッカーこうやってこうシャニ構えてちょっとカッコつけてるイメージで、そのベイビージェンのねケツの方で、みんながモノマネするキッカーはこうじゃあるじゃん、それさっき言ったチャチャチャとか、でその歌詞がねチェケラッチャイチェケラッチャイって歌詞なんだけど、
チェケラッチャイ、
チェケチェケチェケチェケラッチャイ、チェキチェキチェキウラチェケラッチャイっていう曲なのよ。
すごい思いっきりやってるんだ。
自分で自分を茶化してんの。世の中がイメージする吉川浩司を自分で演じてやってんのね。そのベイビージェーンを聞いた時にね、俺の友達とか結構みんなバカにしてたの、何ですかこれみたいな感じで言ってたんだけど、俺は逆に、ああ、なんか吉川さん吹っ切れたんだな、みたいな感じがして。
なんかね、今の話聞いてすごい被ったのが、ジョージ・マイケルが公衆のさ、トイレでさ、わいせつな行為をとか言って捕まったじゃん。
そうなの？
うん、未成年の男子にって言ってね、それからあれいろいろあったんだけど、その後に出た、曲に 公衆のトイレでポリスが、入ってきて、で、なんかその自分の事件をパロってるわけよ、ミュージックビデオにして。でもそれはもちろん警察とか世の中とか彼を貶めるために動いた人たちに対するこう反発的なメッセージもあるんだけど、でもそこはあえてパロディみたいにして曲の、ミュージックビデオとしてそれをやったのね。で、それで吹っ切れたんじゃない、わけじゃないと思うけど、自分なりの表現だったのかなって思って、で、なんかね、多分時期的に被るんじゃないかなと今思って、だから吉川晃司もしかしたらそのビデオ見てたのかもしれないなと思ったり、ネタは違うけどね、そうやって自分もほら、事件起こしちゃって、なんとなくね、どんよりグレーなイメージがついちゃったけれども、チェキラッチャッチャーだっけ、なんだっけ、元気で、元気でやって
る。チェキラッチャーだよ。ねえ、メイちゃんがジョージ・マイケルをかぶすところ、私が思い出すのは、内田裕也のセキナベイビーしか全然変わってないな。ねえ、内田裕也がセキナベイビーじゃん。あれしかかぶんなかった、今。さすがめいちゃん、かぶりが高度って思って聞いてた今。
話がそれるそれる。いやだけど、ちょっと待って、チェキラチャッチャなんて言ってんの？
あの、歌詞カード見るとね、チェックチェックチェックチェキラチャイなの。チェックチェックチェックチェキラチェキラチャイ、チェキラチャイっていうか、チェキラチャイ、チェキラチェキラチャイって言って、チェキラチャイ。チェックチェックチェックチェケラッチャイって、なんだっけ、
お笑いでなんとかチェキラッチャイ、あれトレンディエンジェルじゃん、
チェキラッチャイ、チェキラッチャイ、そうそうそうそう、パロディーなキッカー工場そこで出してるわけよ。なんか あのシャリ構えてるキッカー工場が、あえて世の中の人たちが自分のモノマネをしてくれみたいな歌い方、
あいいじゃん、
かっこいい、
チェックチェックチェケラッチャイ。いやだからね、だからなんかね、その時のキッカーさんはね、俺本当はなんかすげえ、俺はなんか感動しちゃったの
よ。好感持てるよね。好感持てる。だからやっぱ逆に作ってたのかもね、ああいうなんていうの、クールなツンとした感じを。まあ顔立ちとかもさ、ツンとしてるし、体も大きくて、ね、もうモニカのあの何、肩パッドのすごいスーツがね、ウリュウさん、前の着てたんじゃないの、若い時。
もう着てましたね、バリバリね。もう。
ね、大好きだもんね、着てるよね。
あるあるあるあるある、もう、肩幅あって何歩ぐらいの、あれだったかな、当時は、ね。
昭和ハッピー地区のイベントの時、そのスーツ着てきてね。
もちろんもちろん着てくれても、肩で風切って、お前、肩パッドブイブイ言われてる。
ああ、ベイビージェーンね。オッケー。これも聞かなきゃいけない。ベイビージェーン。
ベイビージェーン。その後にね、その仮面ライダー、仮面ライダースカルツ、そういうヒーロー戦隊ものにも出たっ
け。え、知らない。知ってる？
そうよ。吉川晃司の仮面ライダーカブトかだって。俺、仮面ライダー詳しくわかんないけど、仮面ライダースカルツ役、要はその仮面ライダーの親父さんだよね。で、ベイビージェーンおすすめ2曲目。3曲目がね、2011年。ちょうど東日本大震災の年に、吉川晃司さんのあのね、ベスト版が出たのね。そのベスト版にシングル CD が入ってるわけですよ。で、そのシングルがあの夏を忘れないって曲なんだけど、吉川晃司さんって俺、広島じゃない。ほんで、その広島の原爆をテーマに歌ってるわけですよ。吉川晃司の母校の小学生と一緒に歌ってるって曲なの、それ。
あら、素敵。
素敵。
うん。で、その母校を訪ねて、その小学生に自分が作った曲をちゃんと指導して、小学生と一緒に、がコーラスで入ったり、セリフで入ってたりとかしてるんだけど、それは本当名曲。
あら、そうですか。で、
それちょうどね、その年のね、FNS 歌謡祭で、その、学生が歌うパートを AKB がバックで歌った時がある。結構泣けましたよ。わあ、なんかこういうことやりだしたんだって、なんか何とも言えない感じ。
よくある、よくあるっていうか、昔悪かった人がさ、なんかすごい懐大きくさ、こう、全然こう、別の人になって。
誰が想像した？なんかかっこよくなるって。あの吉川晃司がこんなになっちゃうんだって、当時誰も想像できなかったと思うんです。だから多分ね、ツンツンしてるように見せて、実はすごいシャイで優しい人なんだって言ってるわけよ。
例えば、あの夏を忘れないっていう曲を作ること、これ自分で作った曲でしょ？
もちろん、もちろん。
うん。で、こういう曲を作ること自体が、ね、広島を思っている、自分の故郷を思っている、日本を思っているとかさ、ね、昔を忘れちゃいけないとか、なんか、で、小学生と一緒に歌って、 うっていう企画ももちろん自分でね、発想してったのかなと想像するし、ワン、ツー、スリーもそうだよ。もともとは、もともとは本当にすごくこう、ピュアな、優しい人。
そうそう。だってそれね、後に分かったんだけど、そのね、暴力沙汰の事件あったじゃないですか。結果こうしてもともと尾崎豊と仲良かったのよ。
へぇ
で、尾崎豊にもらった片身のギターを友達が酔った勢いで蹴飛ばしたらしいのよ。
それは切れるわ。
うん。そうそうそうそうそう。だからそう、だからもうなんかちょっとだから要は喧嘩が強すぎたんだろうね。
そうだね。怪我させちゃったらね、結局こっちが悪くなっちゃうもんね。昔ね、その夜のヒットスタジオでアン・ルイスとさ、アン・ルイスの、
あれね、
クイクイクイってやつ、ね。
そうそうそう。あれなんだっけ、六本木真珠だっけ、
六本木真珠の後ろで腰を振りまくった時でしょ。
そうそうそうそうそう。そう。あれとかも嫌だったんじゃないかなって思ったり、でも、キャラクター的にはぴったり、あれをできるのは多分あの当時キッカーしかい、アン・ルイスに対してね、アン・ルイスの後ろにこう追いかぶさってって、ああやって腰振れるのは、体の大きさもあるけど、まあ、キッカー・コージしかいなかったんじゃないかなとは思うけどさ、なんかその、今までのその少年隊やらヨッちゃんの話、グッバイの話とかもしてきた中でさ、まあ、やりたいことと、やらされてることと、いろいろ芸能界多分さ、ね、ビジネスの中でいろいろあるとは思うんだけど、あのアン・ルイスとのコラボは、本人どうだったか分かんないけど、まあ合ってたよね。
やっぱなんかその、なんか表現したかったのも、その要は人と違ったことをやりたかったっ、ね、
うんうんうん。やれてたと思うよ、そういう意味
で。そうそう。あやっぱり尖ってたから、やっぱやんちゃな頃のキッカーですよね、うん、一番。紅白でギターに火つけたりもしてたからね。
ああ、そんなあったっけ、
今もね、全然落ち着いてるんだけど、なんか、まだこう、やんちゃなとこっていうのは変わんないんだけど、だから、年齢とともにこうやんちゃ加減がすごい追いついたというかね、キッカーのやってることに、すごいそれが生きざまになっちゃうんですよね、こう追いついちゃうとやってることが。若い頃っていうのはほらそれが暴走して見えたりとか、ちょっと鼻につついたりするんだけど、
そう
年齢がもうある程度追いついちゃうと、なんかもうかっこよく見えちゃうじゃん、それが。
そう。いや、みんなそうじゃん、そんな私とかなんて結構、同じこと言ってるはずなのに、若い時はめちゃめちゃ生意気だって言われて、ね、年取ってくれば、さあそれがしっくりくるっていうか、人々が受け入れるっていうかさ、
そうですね、そんな感じだと思うね。あとね、俺これ、まあ、知り合いから聞いたんですけどね、すごいやっぱね、可愛がられる性格のみたい、上から。謙虚なとこはすごい謙虚だから、吉川さんって。だから、吉川さんのそのコンサートのメンバーはものすごいメンバーです。ベースの後藤嗣俊さんだったりね、ドラムは村上ポンタさん。
ナイス、大御所。
村上ポンタさんって聞いたことある。
日本の三本指に入るレベルのミュージシャンと毎回やってるから。
後藤嗣俊さんってすごく有名なミュージシャンだよね。ノリピーとかも噂があった方だよね。ノリピー結婚する前に、週刊誌にすっぱ抜かれてた。いろんなね、若いアイドルと、結構そういう噂があった方だよね。
モテる。
すごいモテる。
モテるだろ。かっこいいもんね。
かっこいいもん。
モニカで出て、自分で作詞作曲やりだして一回ちょっと落ち目になってきて、このまま結果こっち消えちゃうのかなと思ったら、布袋さんとコンプレックスでドーンとまた出てるでしょ。ほんでまたこう、ソロになって落ち目になってきたと思ったら、こう仮面ライダーやったりとか、泳ぎ方がうまいの。